おはようございます。主の年2026年3月22日主日礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。共に主の前に賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌343番罪に満てる世界。
Thank you.
せください。司会者が代表してお祈りいたします。一言御言葉を、お読みします。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからである。愛する天の父様、こうして過ぎし一週間、私たち一人一人をお守りくださり感謝いたします。また新しいこの週をお与えくださり感謝をいたします。世の中は、戦争の中に入っていようとしておりますけれども、どうか主が私たちのその人たちのうちに、平安を与えてくださいますように、良き道を神様が与えてください。私たちは今ここのところにおいて主をあがめ、また賛美し、先生を通して御言葉をいただこうとしております。この恵みを感謝いたします。また病の中に伏している人、介護に追われている兄弟姉妹たちのどうか労を願ってください。この礼拝にあたって、総学者伊藤姉妹、また特別ゲストとして、東大姉妹、また白間姉妹が参加されておりますけれども、どうかそのうちにあなたが豊かに憐れんでくださいますように、私たちは共に、この時主を賛美することができますように、また御言葉をいただいて、この一週間もその長谷場を走ることができますように、どうか導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと模範を示してくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。
天に待つ私たちの日々を、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちのお祈りをお許しください。私たちも私たちにお祈りをある人たちを許します。私たちを心の身を掲げて悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
それでは続けて子ども賛美、神の家族、賛美しましょう。どうぞご奉仕の方。
はい、では子供メッセージです。今日も子供メッセージをしていきたいと思います。すごい、私が送ったやつをすごい先生がすごい綺麗に、ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗にしてくれた。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまず問題です。イエス様が十字架につけられて死なれたことはのんちゃん知ってますよね。イエス様が十字架にかけられて亡くなったことは知らなかった？知らなかった？あ、知ってますよね。うん、そうだよね。それはすごい有名な話なんで、多分教会に来てない人もみんな知ってると思うんですけれど、じゃあどうしてイエス様は十字架につけられて死ぬということになったんでしょうか？ちょっと難しいね。
なんかいろんな人が殺されていた。
あ、そうね、そういうシーンもあるね。うん、ちょっとね、ヒントは今日の題のとこにあるんだけど、ちょっと題読んでもらえる？
ピラトの裁判。
あ、そう、ピラトの裁判。裁判をしてイエス様は十字架刑になったっていうことが決まって十字架刑になったの。日本でも悪いことをすると捕まるよね。で、捕まった後に、あ、すぐ死刑になったりとか刑務所に行ったりっていうことになるんじゃなくて、捕まった後に本当にこの人は悪いことをしたのか、どうしてそんなことをしたのかとか、そういういろんなことをみんなで証言してもらって裁判で明らかにした後に裁判長が判決を下して、はい、じゃあこの人は何とか刑にしますって言って決まって、そういう風になります。だからイエス様もなんで十字架のにで殺されたか亡くなったのかっていうと、裁判が一応ね、裁判、ピラトが裁判をしてこの人は十字架刑にしますって決まって、イエス様は十字架刑になりました。じゃあね、どんな裁判が行われたのか、どうして裁判が行われるようになったのかっていうことをちょっと見ていきたいと思います。すいません。はい、まずイエス様たちと弟子たちはゲッセマネの園で夕食の後お祈りをしていました。ここも結構有名な箇所なんですけど、でお祈りをしていた時に、まあ、祭司長たちとか兵士たちがイエス様を捕らえに来て、イエス様はそこで捕まるんですね。で、そしてその後に祭司長や兵士たちはイエス様を祭司長のアンナスとかカヤパの家に連れて行きます、ね、一箇所じゃなくて二人の祭司長の家に次々連れられていくんですけど、でその祭司長の家で、まあ、弟子や教えについてイエス様に尋問されたりとか、その答えが悪いって言ってイエス様はこう平手でパッパッパッパッって打たれたりとか、まあ、そういうことを一晩中されてたんですね。ご飯食べた後お祈りしてて、その後捕まったら一晩中そういうふうに祭司長の家に連れ回されて、まあ、そうやって尋問を受けたり体を叩かれたり、そういうことをされてたんです。そしてようやく明け方に総督官邸ピラトのところに祭司長たちがイエス様を連れていきます。そう、どうしてイエス様を、ピラトのところに連れて行ったかっていうと、その当時、ユダヤの国はローマが治めていました。だからその死刑にさせたいって 祭司長たちが思っていてもユダヤ人はそれができなかったのね。だからそこの治めてたユダヤを治めてた一番偉い人のピラノのところにイエス様を連れて行ったっていう、そういうことです。でそこから、まあ、本当に裁判っていう話になっていきます。じゃあ、お話をしていきますね。最初、祭司長たちがイエス様を連れて行った時、イエス様を、祭司長たちが連れて行った時、ピラトはそのイエス様を引き取ることを拒みました。どうしてかっていうと、祭司長たちの訴えがとっても曖昧だったので、この人本当に犯罪をした人なのかっていうことをピラトも多分疑っていたと思うんです。なのでピラトはもしかしてその時点でもうイエス様にもしかしたら罪がないのかなっていうことを思っていたかもしれません。けれども祭司長たちは、私たちユダヤ人は誰も死刑にすることは許されませんと言って、強引に裁判をするように強く訴えました。ね、本当にイエス様を死刑にしたくてしょうがなくて、そしてもうピラトにこう無理にこう引き取ってくださいって言って預かってもらいました。そこでピラトはイエス様に質問をします。どんな質問をしたかっていうと、1、あなたはユダヤ人の王なのですか。2番、あなたは何をしたんですか。3番、それではあなたは王なのですか。4、真理とは何ですかって、そういう質問をしました。まあ、それは聖書に書かれてある質問なんですけど、もしかしたらもっと違うこともいろいろ質問されたかもしれないです。
流れを
出たんです。あ、そうなの、すごい。いや、本当言うとどういうことを言ったかな、聖書から読もうかって思ったんだけど、ちょっと時間が長くなっちゃうので後で読んでね、のんちゃん。一応そこに書いてあるからね。でそこでイエス様は、まあ、いろいろお答えになったりお答えにならなかったりしたんだけれども、ピラトはそのイエス様に質問をした答えを聞いて、あ、この人には罪が見当たらないとピラトはそう思いました。イエス様には罪はない、そういうふうに思ったんです。まあそうなので、まあ、どうしてもピラトはイエス様を、罪がないイエス様を、処刑はしたくないので、でも引き取っちゃったからどうしたもんかなと思ったんです。そうしたらちょうど杉越の祭りの時だったので、誰か一人釈放する習わしがあるのか、だからユダヤ人たちに、この人が罪がないんでこの人を釈放していいよねっていうことをユダヤ人に言って、そしたらユダヤ人はあ、いいですよって言って、イエス様を釈放してくれるんじゃないかっていうことを思って、ピラトは、はい、ちょっとこっち見てね、こんなにいっぱいユダヤ人がいますね、大使長がバーッと周りに集まってるみんなに向かって、まあ杉越のお祭りの時一人釈放することができるんですけど、イエス様を釈放しちゃどうですかみたいな感じで、罪がないイエス様ですっていうことを言ったんだけど、ユダヤ人はその人じゃなくって強盗のバラバを釈放しなさい、もうそういうことをすごく強く言ったんですね。なのでもうちょっとピラトのイエス様を釈放するっていうそういう提案は拒否されて失敗に終わりました。でもピラトは罪がないって分かっているので、どうしてもイエス様を処刑したくないんです。だから次に何をしたかっていうと、イエス様に茨の冠を頭にかぶせて鞭で打って、恥ずかしめのために紫の衣をつけます、させました。そしてこんな惨めになったイエス様を見たら、怒ってるここにいるユダヤ人たちも、あの人かわいそうだから釈放させてあげようかって思うんじゃないかなと思って、そのもう すごい茨の冠つけて鞭打たれてこんな風になっている紫色の衣を着たなんか恥ずかしも受けているイエス様を前に立させて、あのなんか釈放させてくださいじゃないけど、そんな弱音は言わなかったけど、どうですかってみんなの前にユダヤ人あのイエス様を出したんですよね。でもユダヤ人たちはそのイエス様を見た時こう言ったんです。釈放しろではなくて、見よこの人だ、十字架につけろ、十字架につけろってみんながそう言ったんです。もうピラトは言います。私にはこの人に罪を見出せない、お前たちがこの人を引き取り十字架につけなさいって。けれどもユダヤ人たちはこう言ったんです。私たちの律法によればこの人は死罪なんです。そういうふうに答えました。ピラトはイエス様を釈放しようと努力しましたが、ユダヤ人はますます激しく十字架につけろとすごい訴えました。そしてとうとうこんなことまで言い出したんです。ピラトに対してこの人を釈放すればあなたはカエサルの友ではありません、自分を王とする者は皆カエサルに背いています、そういうことをピラトに対して言うんですね。そうしたらピラトはイエス様を釈放しようと努力していたんですけれども、あ、もしかしたら自分の立場がまずくなるかもしれないって、そういうとその時思ったんですね。はあ、なんかカエサルの敵だと思われたら困るなとか、ユダヤ人がこれ以上暴動したら自分の立場はどうなるんだろうか、そういうふうにあの自分のことを考えて不安になったんですね。なのでとうとうピラトはイエス様の釈放を諦めて裁判を始めました。そしてイエス様を指さして返さ、あ、ピラトはこう言いました。見よ、お前たちの王だ。ユダヤ人たちはそれを見てまた激しく十字架につけろ、十字架につけろって、そういうふうに叫びました。ピラトはもう最後にこう言います。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長は答えます。カエサルの他に私たちの王はありません、そういうふうにカエサルの他には私たちの王はありません、そういうふうに祭司長は答えて、そしてとうとうイエス様の十字架刑が決まり、イエス様を十字架につけるために祭司長たちに引き渡すことになりました。これで裁判は終わりです。どうですか、このピラトの裁判どう思いました？もし自分がイエス様だったらひどい裁判だよね、全然罪がないのに。で何回でもね、ピラトが罪がないよ罪がないよって言って、そういじめみたいだよね、本当にそうだよね、罪がないのにもう十字架刑にするっていう。そう、なんか一応ピラトが十字架刑にするって判断はしたんだけど、なんとなくピラトの気持ちは想像しやすいです。悪いな、悪いことだと思っていても自分の立場が悪くなったりひどい目に遭ったりするとやっぱりあの流されちゃって悪いことをやっぱり賛成してしまう、そういうことは私もありますね。なんかクラスでお友達が一人いじめられてるかちょっとひどいことをされてても、あ、自分が助けかわいそうだなと思っても、もし自分が助けようと思ったら、あ、もっとひどい目に遭うかもしれないと思ったら、なかなかかばってあげたりとか優しい言葉をかけるっていうのはなかなか難しいです。やっぱり人間はそういう弱さを持っています。なので、まあ、なんとなくピラトのことは分かるんですけれども、祭司長たちの気持ちはちょっとなかなか理解できないです。本当に人はこんなにも残酷で怖くてしつこく人を死刑にしたいってそういうふうに思えるんだっていう、 罪の深さをすごい感じました。特にこうやって集団になると余計にその残酷な気持ちに歯止めがかからなくなるかなとも思いました。みんなの心の中にもどうですか、そういう残酷な気持ちってありますか？ある？のんちゃん。
ない
よね。あ、そうそう、ないと思うよ。私ものんちゃんが今誰か人を殺したいと思ったら怖いから多分絶対それはないと思うし、ここにいる皆さん誰もそんなこと思ってないと思うんだけど、でもその残酷な罪の種、これはみんな絶対にあります。人を妬んだりね、ちょっときついこと言われて反発しちゃったりとか、もうあの人なんか嫌いだからなんかひどい目に遭えばいいじゃんとか、なんかそういう罪の気持ち、その罪の種はみんな絶対持っています。はい、ちょっとここに下手な近藤さんの絵を出したんだけど、祭司長たちもね、最初はねこういうちっちゃい罪の種だけだったかもしれない。あ、イエス様っていうちょっとなんか気に食わないやつが最近出てきたなってっていう簡単なちょっとした小さい罪の種だったかもしれない。そして祭司長同士いろんな人と悪口なんか言ったりして、その罪の種があれちっちゃかったのがこんなになって、またこんなになって、そしてどんどんどんどんどんどん大きくなって、そしてあんなに大きい罪になってしまいました。本当に怖いよね。なんか近藤さんの昔働いてた時になんかすごい意地悪な人がいて泣かされたりひどい目に遭ったことがありました。で他の人もその人にいっぱいいじめられて、だから職場に行くとその人の悪口をみんなでよく喋ってたんです。で私も本当にひどい人だったと思ったから悪口を言ってて、だからひどい目に遭った時に ひどい目に遭ったんですっていうことは別に言ってもいいと思うんだけど、ちょっとそれが毎日毎日重なってきてちょっと言い過ぎてるかもしれないっていうふうに思い出したんですね。確かにその人がいいことをしてるとは思ってないけど、必要以上にこの人の悪口を言ってるような気がしたんです。でその時にやっぱり自分の心が傷ついてるって時って歯止めがかからないぐらいに攻撃をしたくなる気持ちが生まれてくるんですね。だから私はその気持ちを抑えられないなと思って、あのその当時よく出勤する前に御言葉を読んでお祈りをしてから仕事場に行ってました。自分では多分そのひどい目に遭ったことを思い出すと止められなくなっちゃうなって思ったんですね。だからそういう罪の気持ち、悪い気持ち、抑えられない気持ちっていうのはやっぱり御言葉、神様しか止めることができないなって私は思っています。なのでもしね、もしこれから先ね、あののんちゃんとか皆さんにこのちっちゃい黒い罪の種があるなって気づいて、これが抑えられないなと思ったら、ちょっと自分自身で何かをするのではなく神様に任せて祈ったりね、御言葉を読んだりしてみてください。そうするときっと神様がこのちっちゃい罪の種の、気持ちを収めてくださると思います、ね、だからあのちっちゃいうちに気づいたらそういうふうにあの沈めるようにしてみてください、はい。今日は本当にイエス様が十字架になる前の話なんですけど、本当に十字架は私たちの救いの印でもあるんだけど、私たちの罪も本当に明らかにする出来事だなと思いました。なので、まあ、そういうことも覚えながら、来週が受難節じゃない、もうすぐイースターなんだけど、まあ、そういうことを覚えて、まあ、祈っていけたらいいなと思います。ちょっとお祈りします。 愛する天のお父様、今日はピラトの裁判のところを学びました。本当に私たちの中には罪の種、そしてもしかしたら少しだけ成長してしまっている罪の種もあります。本当に全てのことを神様に聞いていただくようにちゃんと告白して、そしてあなたがその罪を本当に静かに収めてくださいますようにお願いいたします。もしかして今心の中で悩んでいたり、どうしていいかわからない人がいるかもしれません。どうか神様、聖霊を送ってくださり、その人を導いて本当に心を助けてください。今日の礼拝を感謝いたします。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。はい、続けてもう一曲賛美をいたします。あ、今回急に昨日この曲をということで入れたんですけれども、金曜日に、名古屋エヴァンゲリウムカントライの、賛美礼拝があって、そこで自分の進学校の流れのスタイルの賛美礼拝だなということを思い出したんですけれども、その中で城間さんもビオラ の気楽隊というんですかね、はい、で入っておられたんですが、なんと指揮者が城間さんの独奏の部分を飛ばしてしまったんです。あら残念と思って、その部分をね、教会の礼拝の中で一緒に味わえたらいいなと思ってお聞きして、はい、今日一緒に皆さんで教会で賛美をしようということになりましたので、新生歌の108番の丘に立てる荒削りのです。
はい、はい、丘に立てるは、皆さんと一緒に賛美したいと思うんですけど、昨日飛ばされた曲っていうのが、カントライの方たちが歌われる私たちは使ってない聖歌に入っているもので、十字架の上にてっていう言葉を一節二節三節お読みします。心に染み入るような、滑らかな旋律の賛美です。十字架の上にて主は傷つけられ、人の罪を負い、七つの言葉を長ため与えたのを、父よ彼らをは許してください、そのなすところを彼ら知らぬ、ごめんなさい、なすところを彼ら知らぬなり、憐れみください、まことに我継ぐ、今日我と共にパラダイスにある、主の深いまこと罪人に届く。
それでは聖書をお読みいたします。コロサイ人への手紙1章14節新約聖書の401ページから402ページにかけてです。それではお読みいたします。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。以上の箇所から罪の許しと題して岡本先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちが罪人であることをこの十字架を通して教えてくださってありがとうございます。それがわからないような小さなものでも本当にすぐ大きくなりやすく、そんなつもりはないと思いつつも群衆があのようになったことを覚えるときに、私たちの中にも同じものがあることを覚えます。人には隠すことができても、あなたには隠すことができないときに、それをあなたは裁くのではなく、それを許すと言ってくださる十字架を示してくださり、心から感謝をいたします。私たちの心をどうぞ捉えてください。いろいろな方向に私たちの心は向いていきます。あなたから離れてしまうことがないように、初めの愛に立ち返ることができますように、初めの愛がわからないときはその愛を求めることができますように、助けてください。私たちの心を捉えて引き上げてくださり、御言葉とともにあなたと共に歩むことができますように、皆さんのうちにある祈りと願いに合わせます。御手にすべてをお委ねし、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週から十字架までの道のりを覚えていました。エルサレムに入場するイエス様、この箇所深く取り扱ったわけではないんですが、子供たちの賛美で私たちはロバの子を賛美しました。その中にホサナという言葉は出てこないんですが、エルサレムに入場するとき、そのイエス様をご覧になって民衆は、人々はホサナホサナと叫んでいました。それは主よどうぞお救いくださいという喜びの叫びです。王が来られるという喜びです。でも実際人々はこれを、この意味をよく分かってなかった。マタイの福音書の21章1節に出てきますが、今開きませんけれども、救いの意味もよく分かってなかったかもしれません。王が来られるという王もよく分かってなかったのかもしれません。そして十字架までの道のりの中に宮清めというものも出てきます。これはマタイの福音書の21章の12節から出てくるものです。杉越の祭りのために多くのユダヤ人たちが神殿に集まってきていました。エルサレムの神殿です。一緒に礼拝をしようとしたのです。そのためには捧げ物が必要で、遠くから来る人たちは持ってこれないので、そこで買ったり買うために両替をしたりをするのですが、礼拝をするということよりも両替が商売がということが神殿の中で中心にあるようになった。イエス様はそれを激しい怒りで収められた。救いの意味が、王の意味が、ここで喜んでいる意味が分からなかったり、神殿は礼拝するところだ、祈りの家だと言われるところで 両替や商売やそのことばかりに気を取られたり、イエス様が十字架を前にして何をされたのか、何を言われたのか、どんなことを起こっていらっしゃったのか、そしてどんな愛を示されたのか、十字架までの道のりの中にイエス様が弟子たちの足を洗うという場面もあります。これはヨハネの13章1節から出てきますが、足を洗うということはへりくだらないと洗いません。今のように靴下を履いて靴を履いてではないので、素足のドロドロの足を洗う、その人のことを大切に思わないと洗えない。まあ、夫婦の愛を確かめ合うために足を洗い合うということをするということも聞いたことがありますが、浜名湖のバイブルキャンプというところで小学生キャンプでした。同盟福音ではなく同盟教団のものですけれども、小学生6年生が卒業するという時にスタッフが子どもたちの足を洗うんです。子どもの足なのでまだ洗えるというのはねあるかもしれませんが、でもその足を洗う時に膝をついて、ひざまずいてその子の足を一生懸命洗おうとするときに、私は同盟教団のその子たちのことをそんなには知らなかった。お部屋で一緒になった子たちの話を聞いたりして、まあ、その時の、まあ、家庭環境だったり学校のことを聞いて多少分かった程度だったんですけれども、まあ、へりくだる姿をしその子の足を洗うときに、まあ、涙が止まらなかったんです。先生なんで泣いてるんですかって言われましたけれども、分からなかったですね。この子が本当に、健やかに成長してほしい、まっすぐイエス様につながってほしいという思いだったとは思うんですが、足を洗うということは本当にその人に仕える、その人を愛するということを教えるんだなということを覚えました。イエス様ご自身が弟子たちの足を洗って仕えるということを、愛するということを表してくださった。怒りが何であるのか、愛が何であるのか、イエス様はそれを示されたんです。そして最後の晩餐もありました。弟子たちにパンとブドウ酒を分け与えられて、ご自身がもう一度来るまでそれを守りなさいと、まさに生産式がそこで始まった。生産式を毎月するのはここに根拠があるんです。主を賛美することは何か、主を礼拝することは何か、また主の愛は何か、そして愛し合い使い合うことは何かを十字架までの道のりの中で教えられます。そして最後の晩餐の後、ブドウの木の例えをイエス様が語られました。先週ここでお話ししました。ブドウの木であるイエス様にしっかりとつながっていなさいと。この例えはブドウの木、木がイエス様で、枝はあなた方ですよ、そして農夫が神様です。あなた方がイエス様につながっていなければ信仰の栄養はすぐになくなって枯れてしまう。イエス様につながってイエス様の祈りを、イエス様につながってイエス様の愛を、教えをいただきなさいと。それがあなた方の信仰の栄養であると。これからの十字架の死、いろいろなところを通るときにイエス様につながっていなければならないことを改めて伝えられたと。イエス様から離れてそこをどう乗り越えていくのかと。そして先ほどの子供メッセージにもありました。ゲッセマネの祈りがあり、裏切りがあり、そして逮捕されピラトの裁判を受ける。人の醜さ、人の中にある堅くなさを改めて思います。このような道のりの中にあるイエス様の言葉やイエス様のお姿を覚えるときに、 福音書の全体を読まなければならないということを改めて覚えられるのではないかなと思いますけれども、このような道のりをイエス様がたどられて、そして十字架にかけられる、もっとたくさんあります。イエス様がご自身で十字架を背負う場面もありますし、いろいろな裏切りや罵りを受ける場面もあります。語り尽くせないというのがまさにそうですが、そして十字架上でイエス様がどんな言葉をおっしゃられたかもここでちょっと覚えておきたいと思います。印象に残っている言葉は何かということを以前お聞きしたときに、十字架上でイエス様が言った父よ彼らをお許しください、それが心に残っているということを分かち合ってくださった方がいました。その時イエス様は十字架にもうすでにかけられているんです。人々はかわいそうだ、イエス様ありがとう、申し訳ないですではなく、十字架から降りてみようと散々悪口を言われているんです。そんな中でイエス様は彼らをお許しください、許してあげてください、彼らは自分が何をしているかわからない、そんな取りなしの祈りをしてください。もう一つ十字架上の言葉で印象に残っていることはどんなことがあるでしょうか。ある方はルカの福音書にある、あなたは今日私とパラダイスにいるという言葉が心に残っていると分かち合ってくれました。これは十字架上でイエス様の両隣に犯罪人がいて、一人は同じ場所にいて、同じ言葉を聞いて、同じ状況の中でまだイエス様をあざけるのです。まだイエス様に文句を言う。そしてもう一人はそれをたしなめて、イエス様のこの十字架を前にして信じるというものと信じないというものがあった、あの場面ですらそうであった、いやあの場面であっても人の心は固くなであるのか、人の心は柔らかくされるのかを思います。その場の憐れみの中でイエス様の十字架にすがるものをイエス様は決して見捨てない、忘れないことも覚えるのです。そして今日コロサイ人への手紙を読んでいただきましたが、もう一箇所ヨハネの福音書も覚えておきたいと思いました。十字架上でイエス様が言われた言葉があるものです。ヨハネの福音書の19章の28と29、30だけお読みしますが、ヨハネの19章の28から30、まあ、もう少し前もぜひそれぞれのところで読んでおいてほしいと思いますが、28からお読みします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱいに入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスのもとに差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになった。イエス様は十字架上で乾くという言葉と完了した、父よ私の霊を御手に委ねるという言葉も言われたのです。この中の完了したにちょっと注目をしたいと思いますけれども、イエス様は完了したと言われた。それはどういうことであるのか、何かが終わったのか、目的を達成したのか、何が完了したのか。十字架上で完了したというのは、罪と死に対して完全な勝利を成し遂げたということです。罪によってあなた方は滅びると、神から離れた者は滅びに向かうという罪のその行き先にある 死に対して滅びに対してイエス様はそれを成し遂げたと、まあ、何度も聞いていることと思いますが、罪とは一体何なのかと。罪はあなた方が的を外していることです。どんな的であるのか、神の愛から離れていることです。神に愛されている、神を愛している、その完全な愛の中で生きているものがそこから歪んでいき、あの小さな黒い点のような人間の罪が嫉妬や妬みや歪みを、そして欲望を引き起こし、自分で自分を守らなければならないので、自分を守るために誰かを攻撃し、自分を守るために自分を傷つけ、それだけではなく罪は神と断絶しているので、神の愛を受け取らず滅びに向かっていくと。その罪は道徳的な善悪ではないのです。あの人はいい人だ悪い人だ、良さそうな人だ、性格がいいかどうかではなく、神様と関係にある、神を愛するか神に反しているかという、その罪の性質を聖書は言っているのです。この罪をイエス様が、巫女である十字架、巫女であるイエス様が十字架で完了された。先ほど読んでいていただいたコロサイの一章十四節にはこのような表現になっています。この巫女にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていると。私たちの罪がこの巫女にあって完了している。コロサイは贖われている、罪の許しを得ているというふうに言います。完了したというのは、私たちが贖われたということ、私たちのが罪の許しを得たということです。贖いという言葉も新しい言葉です。あ、新しくはないです、古い言葉です。でもいつも聞いていなければ新しい言葉なのかもしれませんが、贖いというのは代金を支払って奴隷を買い戻すということです。自由にされるということ、その贖いを完全にイエス様が成し遂げてくださった。中途半端ではないのです。あなたがもう少し頑張ってここに達したら完成ですではなく、イエス様ご自身が完成させられた、されたと。あなたの努力やあなたの功績ではない、あなたが人からどのように評価されてなったかではない、ただイエス様の十字架によるものとして完了していることを聖書は教えている。でも実際私たちは現実の中で罪の許しをどのように味わっているでしょうか。私は許されていることをどのように私たちは味わって歩んでいくのか。ある本にはこんなことが書かれていました。それは罪のサタンの支配からキリストの支配に変わったことですと。でも支配という言葉が少し難しいかもしれません。あまり身近ではないかもしれません。それは味方という言葉に変えてもいいのかもしれません。あなたはサタンを味方にするのか、それともイエス様を味方にするのか。人を多少あざけって自分が評価されるために人を多少見下す、それでいいというサタンの支配の中で、サタンの、いや、サタンを味方にして歩むのか。いいえ、この罪を許すキリストを味方にします。十字架で私たちに教えられた神の愛、その勝利の約束の中で生きますと、イエス様を味方にするのか。 自分の感情のコントロールの中で、先ほども言われました悪口が止まらないという時に、仕方がないんです、傷ついていますから、仕方がないんですということがあるかもしれませんが、それが決して良いものを生み出さないと、どこかで私たちは気づいて、歯止めが効かない前に十字架を思い出したい、立ち止まって神の愛の中に、勝利の中に立っていこうと、滅びに向かう人生を歩むのではなく、約束の中に生きる希望の人生を歩んでいこうと、コロサイの手紙の中でこのように書かれています。先ほどの1章14節以降をもう少しお読みしますが、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるものすべては、見えるものも見えないものも、王座であり主権であり支配であり権威であり、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全て御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったのです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。イエス様が人となられて、人の痛みや傷を知られ、その辛さを分かってくださって、その罪や罪の現実にあるものを、自分をあざけるものさえも背負って十字架で死んでくださった。神様の愛を、それを十字架をもって全うしてくださったのです。今もあなたを取りなし、罪の身代わりになったことを十字架を通して私たちに示してくださっている。神様との関係は、私たちは作られたものであって、被造物であって、神様は作ってくださった方です。創造主です。私たちは塵に過ぎない神に作られたものです。そのものが神から離れていてはいけないのです。私たちの小さな罪の性質が神様と離れてしまい、神様との関係を断絶してしまっていた。でもイエス様がこの地に来てくださって、あなた方は神の子であることを教えてくださり、そしてあなた方を愛すると教えてくださり、愛する者の生き方はこうであることを教えてくださり、私たちは十字架によってこの罪の許しを与えられている、得ている、持っていることを知ることができるのです。この神様との関係の回復こそが罪の許しを得ている、それは私たちが覚えることです。あなた方はこのことを信じますか？あなた方はこのイエス・キリストを、私の罪の許しのためであることを信じますか？イエス 様が私たちにそれを示し、私たちの告白を受け取って喜んでくださっていることを信じて感謝をいたします。お祈りをいたします。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。愛する神様、お名前をあがめます。あなたが私たちをここに導き、罪人に過ぎないものをあなたを賛美するものに、あなたを褒めたたえるものに変えてくださりありがとうございます。小さな器の中に小さな罪を持ち、それを隠そうとしますが、それはあることを認めることによって許しを得るというもっと大きな恵みに出会うことを覚えます。十字架の道のりを改めて覚えるところで、イエス様の憐れみに、イエス様の愛にますます触れることができることを覚えます。それぞれのうちにあるあなたへの思いをあなたが受け取ってくださって、あなたが喜んでくださって、あなたの愛の御手の中で続けて導いてくださることを覚えて、お名前をあがめます。私たちを愛してくださり、私たちを許してくださり、私たちを導いてくださり、心から感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。皆さん救われていることを感謝いたしますか。アーメン。ありがとうございます。来週は特に、受難週ですので、まとめて受難週の説教の前味っていうんでしょうか、これをいただいたような気がいたします。感謝します。それでは感謝の意味を込めて賛美を捧げたいと思います。新聖歌397番、神の御子にますイエス、共に賛美しましょう。 それでは献金の時を持ちたいと思います、心から捧げたいと思います。なお、ご用のない人起これば袋が回りますけれども、そのまま回してください。配信先で、ご用用意されている方はまた教会に来た時に一緒に捧げていただきたいと思います。今日のご用は、渋谷千恵美姉妹、よろしくお願いいたします。
天のお父様、今日も兄弟姉妹たちとあなたを礼拝すること本当に感謝いたします。私たちを一週間守ってくださり本当にありがとうございます。天のお父様には本当にすべてのことを私たちのためにしてくださっていること、健康も守ってくださっていることも本当にある場面では感謝しきれないたくさんのことがありますけれども、私たちはまだ罪を起こすものです。本当にイエス様はこういうところにも知っていながら私たちのこの罪のために犠牲になられたことを、そして血を流しその血で私たちが清められていることを本当にありがとうございます。あなたの愛を知ることができ本当に感謝いたします。ありがとうございます。また私の態度とか言葉だとか誰かを悲しませたのことかお許しください。そしてまたあなたをお祈りの時にあなたを信じていること、こうやって導いてくださっていることも本当に感謝です。ありがとうございます。その感謝の一部のところであなたにお返しをいたします。献金としてこの献金もあなたが清めて、そしてあなたの使いのためになりますようお祈りいたします。兄弟姉妹たちをまた1週間祝福をお願いいたします。イエス様皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは差し支えなければご記述ください。正英 新聖歌63番父御子御霊の。続きまして正英を岡本牧師祝祷、はい、祝祷をお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。